ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna Luminasang. Kyo wa watashi engar Saraswati ga ichi jikan no nihongo hoso o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyusu kara hajimari, suzuite konbeto to Indonesia no samazama na joho, soshite Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. Sore de wa minasang, mazu wa enda ga osutai suru nyusu wo okiki kudasai.これで最初のニュースです。2020-2021年の期間、国際開示機関 IMO の C カテゴリー施行委員会のメンバーとして、インドネシアは貿易における輸送の安全性の規範を提案することができます。また、インドネシアは海上保安の観点からIMO理事会に含まれていない他の国を代表することができます。これは12月2日月曜日にジャカルタ国立図書館で行われた国連デーを記念した後、外務省多国間協力局長フェブリアン・エ・ルーディ・ダードが kata tak menulis.
Kalau nggak salah ada beberapa hal nih mengenai IMO. Yang pertama tentunya kita bicara kalau di IMO itu kan.
Machigatte nakireba, IMO ni wa ikutsu ka no koto ga arimasu. Masu dai ichi ni mochiron IMO ni oite wa yūshū no anjen sei desu. Genjai IMO richikai no C kategori no memba ni naru koto de boeki ni okeru海運安全基準の開発により深く完了することができます。また、持続可能な開発、環境、海運問題における情勢のエパワーメントの問題についても注視します。私たちは C カテゴリーに分類されています。なぜなら海運セクター、サービスプロバイダーユーザーの中でも支配的な国ではありませんが、国際海上交通が確実に懸念される大きな海域を持っているからです。評議会に参加すればさらに多くを獲得できます。第2に議会に含まれていない他の国を代表して海運問題に関する懸念を伝えることができます。インドネシアは11月30日英国ロンドンの議会での選挙で IMO 国際開示機関の評議会に選出されました。また、インドネシア財務監査機関は2020-2023年のIMO 監査院の外部メンバーとしても選出されました。インドネシアは東南アジアで IMO の監査の外部メンバーとして選出された最初の国です。それでは次のニュースです。エディ・プラボー海事水産大臣は火曜日にジャカルタで開催される2019年ディーチフィスイベントを通じて、漁業分野におけるデジタルイノベーションをサポートしています。エディ大臣は、漁業部門の生態系開発種の構築において、利害関係者を まとめる活動が新しいイノベーションを促進する答えになることを望んでいます。同じ機会に水産養殖局長のスラマツウェブジャックとは、水産養殖の分野が 4.0 時代に導入する動機が来たと語りました。また、若者が水産養殖を発展させるのを促進する準備ができていると述べました。都市調整所ベカベエヴァ、中国四川省受刑市の投資家に対して911億米ドルの一帯一路交渉に含まれる28プロジェクトの投資を提供しています。ベカペエム投資計画局のイクマル・ルクマン副局長は火曜日ジャカルタの記者会見で、インドネシアは現在一帯一路交渉を開発しているため、これは中継の投資家にとって良い機会だと語りました。これは北京のインドネシア大使館と産業省によって開催されたインドネシア中国貿易観光投資に関するビジネスフォーラムで、中国の中継所の役人の企業家と投資家の前でイクマル・ルクマン副局長が語ったものです。イクマル・ルクマン副局長は、これらの投資機会は北スマトラ州に約73億ドル、北スラウェシ州に26億ドル、北カリマンタン州に416億ドル、バリに80億ドルで広がっていると説明しました。プラボー・スビアント国防大臣は、国内の防衛産業が主要な武器システムチュルの作成でより独立していると楽観的です。これは火曜日、ジャカルタ国防省で行われた米国民間防衛安全保障危機産業協会が開催した防衛危機展示会を視察したとプラボー大臣が語ったものです。プラボー大臣は、インドネシア国軍 TNI とインドネシア警察署ポルリノ防衛装備を作る際の国民の子どもたちの仕事と能力を誇りに思っています。プラボー大臣は、国内防衛産業の役割を強化するためにジョコビドド大統領から任命を受けたと主張しています。それでは最後のニュースです。台風が火曜日にフィリピンを襲い、大雨を引き起こし、空の定期便、学校政府機関を停止し、洪水と地滑りの後に約20万人が避難しました。今年20回目の台風である台風カンムリは、弱まり、夜間に中央の島々をゆっくりと移動し、いくつかの地域で軽微な被害が報告されました。天気予報機関によると、台風の風速は毎時155キロ、突風は毎時235キロだということです。当局は、強風と雨によって引き起こされた地滑り、高潮、洪水を警告し、最初に数十の州のより安全な場所に20万人を避難させました。また、死亡者または深刻な被害の直接的な報告はありません。フィリピンは2019年のシーキムの開発数値であり、主催者はサーフィン、カヤック、 window surfing, sailing, canoe などの多くの試合を延期しました。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は70年の後どこに行きたいについてお伝えします。今日は北大西洋条約機構または NATO のメンバーの会議の最終日です。明らかになったように、今回の公式 NATO イベントのテーマは NATO Engage Innovating the Alliance でした。西洋世界における軍事協力の将来は会議の主要な議題になります。70周年を迎えた NATO 軍事同盟の将来は加盟国にとっても大きな疑問です。設立の歴史を参照すると、NATO 北大西洋条約機構は主にチェコスロバキアでの共産党のクーデター騒乱によるベルリンの封鎖などの事件後のソビエトの拡大と攻撃に対する恐怖のために冷戦後に発展しました。NATO はまた民族主義的な軍国主義の台頭を防ぎ、ヨーロッパでの政治的統合を促進するために設立されました。アメリカ、カナダ、ベルギー、デンマーク、フランス、アイスランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、イギリスは1949年4月4日に最初の合意に署名しました。それ以来、大西洋横断安全協定は会員数の点で2倍以上になり、その後その任務を大幅に変更しました。当初 NATO は政治的同盟として意図されていました。これはソビエト連邦が1949年に原爆を爆発させ、1950年に朝鮮戦争が勃発した後、急速に変化しました。民主主義、個人の自由、法の支配の原則に基づきます。NATO は12カ国から29カ国に成長しました。他の多くの国々は、この提携のメンバーになるための交渉段階にあります。最初のメンバーの拡大は1952年で、ギリシャ、トルコ、西ドイツをこの同盟のメンバーとして受け入れました。NATO の拡大と西ドイツ、ソビエト連邦及び東ヨーロッパの国々の決定に応えて、1955年に4カ国で構成されるワルシャワ協定を結成しました。協定のメンバーでもある東ドイツは独自の防衛協定を結んでいます。ワルシャワ協定はドイツの統一とベルリンの壁崩壊の後、1991年に解散しましたが、NATO はまだ成長しています。現在かつてワルシャワ協定のメンバーであったソビエト連邦以外のすべてのメンバーが NATO メンバーになりました。NATO とワルシャワ協定は冷戦中に直接衝突を経験したことはありませんでしたが、同盟はソビエト連邦の崩壊後の軍事関与に没頭していました。現在約2万人の軍事が世界中のさまざまな NATO ミッションに関与しています。アフガニスタン、コスボ、地中海地域での実況を含みます。ソビエト連邦の損失により、どの国も米国と直接取引することができませんでした。この時点で NATO は解散すべきだったが、それは起こらなかった。まず第一に NATO 加盟国のさまざまな首都を攻撃し、NATO 加盟国が相互に支援することを余儀なくする新たな敵、すなわちテロが出現しました。しかしその後ドイツから別のアイデアが浮上しました。ロシアを含む軍事安全保障システムは、北大西洋条約機構 NATO を置き換えるために形成されなければなりませんでした。70歳の NATO での重要な質問、独立の党に行きますか？コメントを終わります。今日の歴史です。最初はマレーシア国のフライト 65産の暮らしについてです。マレーシア国65産便は1987年12月4日にシンガポールのチャンギ空港に着陸しようとしたときに、マレーシアのジョホール州単純区間で暮らしようとしたボーイング737-2H6 航空機です。マレーシア航空の歴史で2番目に大きい航空機です。飛行機はペナンからクアラルンプール経由でシンガポールに向かう途中で着陸の準備をしていました。飛行中、飛行機はハイジャックされ、最終的にマレーシアのジョホール州単純区間で暮らしようとしました。次はユニティが宇宙に打ち上げられたについてです。ユニティインターフェースモジュールは、米国の国際宇宙ステーションの最初のコンポネントです。ユニティは円筒型で、6つの寝台があり、他のモジュールへの接続を容易にします。ユニティはアラバマ州ハンツビルのマシャル宇宙飛行センターにある製造施設で、ボーイング社によって、NASA 用に構築されました。ユニティは1998年12月に STS-88 でのスペースシャトルエンデバーの主要部分として軌道に打ち上げられました。1998年12月6日に STS-88 はユニティに統合されました。これは2つのステーションモジュール間で行われる最初の接続です。最後は香港での抗議したについてです。2005年12月4日に香港の何万人もの人々が民主主義に抗議し、政府に普遍的で平等な選挙権の提供するよう求めました。抗議者は執行委員長と立法評議会のすべての議席を直接選出する権利を要求しました。彼らはまた、政府の改革提案の限界において、地区評議会によって任命されて議席を廃止する要請書に促しました。市民権宣戦と民主化を支持する議員によって組織された抗議運動は、ビクトリア公園のサッカーバーで始まりました。公園から中央の中央政府事務所までの行進は午後3時に始まります。デモ参加者の数は、6万3000から25万人までを超えると推定されています。今日の歴史を終わります。ですなの皆さん、今お聞きいただいた歌は、ナディア・ファティラのパニャンリリでした。
Yang terbutuh keramaian
ナーの皆さん、インドネシア語です。今日はエネルギー鉱物資源省は、鉱物及び石炭の販売レポートのデジタル化を実施しているについてお伝えします。エネルギー鉱物資源省は、販売検証モジュールまたは MVP、アプリケーションを起動することにより、鉱物及び石炭の販売レポートシステムのデジタル化を実装しています。月曜日にアンタラ推進者が受け取った書面による声明の中で、エネルギーと鉱物資源省の鉱物と石炭のディレクターがとあるようなは、販売検証モジュールは鉱物販売のセールを高めることを目的とした省によって開始された鉱物と石炭部門のアプリであると述べました。これまで不明であったデータです。バンバン氏によると、税関税、上等経営局、貿易省のデータは異なります。そのため、鉱物総局はこれらのデータを同期しようとしました。この統合アプリは異なるデータの解釈を回避することが期待されており、ポリシー操作の近くを最小限に抑えることができます。バンバン氏は MVP は鉱物及び石炭のビジネスマンに対するサービスと監視を強化することも目的としていたと付け加えました。MVP アプリは EPMBP、ミネルバーンマップインドネシア、ミネルバーンデータ、ミネルバーンラインモニタリングシステムなど、鉱物及び石炭セクターのイーゼのオンラインシステムサービスの不可欠な部分です。ババンガトアリオナは、これらのアプリがアンフィビシステムの先駆者であると説明しました。企業がレポートの一つの列を逃した場合、生産結果レポートを受け取らないため、生産の実行できません。合計でアンフィビアプリを介して、鉱物の販売の監視は、上流から下流への段階的な検証で行われます。監視は鉱物の原産地管理量、品質非税収、販売先を含むオンライン監視を通じて各鉱物取引について行われます。一方、MVP アプリの製品は検証結果レポートで、トランザクションごとに測量値によって入力された販売データに従ってシステムを通じて印刷されます。このアプリは販売トランザクションデータの可用性を早めるだけでなく、非税収入と最終的なロイヤルティの計算の加速を及び優位にし、支払い不足を最小限に抑えます。同時にエネルギー鉱物資源省は、鉱物探査活動の監視に関するアプリ、つまり探査監視システム MC および探査データウェハウスも起動します。インドネシア語は終わります。
Stop bicara cinta jika hanya garitkan luka. Stop bicara rindu jika hadirmu tak terasa. Perlukah ku menjauh? Biarkan kau sendiri sampai kau cari aku.Aku baiknya semua kembali kita pikirkan lanjutkah hentikah kita ku bertahan karena ku ingin bertahanMasih tersisa untukmu Tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat Untuk tak meninggalkanmu Aku letih berjuang sendiri
janji aku bukan prioritasmu. Stop bicara tentang masa depan kita tak jelas. Perlukah ku menjauh? Biarkan kau sendiri. Sampai kau cari aku, aku baiknya semua kembali kita pikirkan. Lanjutkah, hentikah kita? Yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri.
Stop, 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 stop.
Jika hanya garitkan luka.
Indonesia より世界をお届けしているボイスオブインドネシア。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアです。今日は魅力的なマングローブ自然観光公園カマルモアラをご紹介します。99.82 ヘクタールのマングローブ自然保護地域は観光と自然レクレーションに使用されています。数十人の夫婦漁師に利用されたこの地域は1998年に修復されました。森林から幼魚池の変化は樹木を除去するだけでなく自然とマングローブの生態系を破壊します。この地域を元の用途に戻すためにさまざまな障害に直面しています。不法入居者の土地を一掃し、失われたマングローブの木を植え、直すのに12年間苦労したと、最終的にアンケーカップ自然観光公園は2010年1月25日に、当時のジュルキフリハサン森林大臣によって発足することができました。マングローブ林は津波を含む大きな波を減らすことができることに加えて高地の熱帯林の5倍以上の二酸化炭素を 吸収することもできます。そしてオトラ中重要なのが、いくつかの野生生物の生息地と日陰として機能です。開いた緑の土地が非常に不足し、かなり高いレベルの大気汚染があり、海岸線の生息と摩耗を経験し始めるインドネシアの首都ジャカルタで保全地域は必要とされます。 99.82 ヘクタールの緑の楽園は北ジャカルタのパンタイインダカップエリートエリアに隣接するカマルモアラ村にあります。その場所は市内の有料高速道路またはジャカルタ外環道路を介してまたはトランスジャカルタバスなどの公共交通機関を介して非常に簡単に訪れることができます。実際ペンジャリガンには研究活動専用のムアラ安定野生生物保護区ジャカルタ特別州政府が管理するマングローブ教育センターエコチュリジウムエリア写真スポットとして人気のあるアンケカプクシジェン観光公園という3つの保全地域があります。マングローブ教育センターエコチュリチームがより大きに入りのチューリー場である場合、アンケカプクシジェン観光公園は訪問者に様々な興味深いアクティビティを提供します。訪問者は自分でテントを持ってくるか、またはアンケカプク自然観光公園が提供するコテージテントをレンタルすることができます。2人用のコテージテントは AC なしで45万ルピア AC ありで1食あたり60万ルピアに設定されています。コテージテントに加えて自然観光公園には420人が宿泊できる第二のボンドフィラもあります。キャンプ場にはキャンプファイヤーの場所もあります。食事については心配する必要はありません。なぜなら入り口から数メートルはアンケカプクシジェン観光公園で唯一のレストランであるカンティンレセハンが見えるからです。カンティンレセハンには天井に吊るされた傘の形のインスタ映えするスポットもあります。チュリバシは保守道路の端にあるため簡単に見つけることができます。しかしバードウォーチャーの端に到着するには場所が即死にあるため、マングローブの歩道を観光する必要があります。鳥だけでなく興味深い被写体になる可能性があるパンテイナカプ地区の高層ビルも見ることができます。またアンケカプクシチェン観光公園にマングローブの苗木を植えることで、あなたがジャカルタの酸素の寄付にも貢献できます。マングローブの苗木は管理人から提供され、1注目あたり15万ルピアに設定されています。マングローブ植林プログラムは学校、大学または企業から 重要があります。歩いて退屈したらそこでウォッタージュアを楽しむことができます。6人数役のボートは35万ルピア8人数役のボートは45万ルピアです。一方2人まで数役できる手漕ぎボートまたはカヤックは女子あたり10万ルピアの価格です。リスナーの皆さん、これでソナイの認証を終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Ku sadari kau yang dipilih bagi diriku jalani hidup jagakan cinta walau pahit terkadang kau yang ku cinta selalu setia bersahaja saat cinta hampa tak lagi berkata dapatkah kita bertahan terus bersama menggapai harapan fajar yang akan datang selalu mencinta dan hidup ini tak selalu mudah kadang kelabu sesakkan kau oh, oh. namun hadirmu membuat depan nanti dengan tak
リスナーの皆さん、ボイスオブインドネシアです。インドネシアより世界を届けしてます。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は、Voice of Indonesia RRE 海外放送局、教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日はホテルのレセプションでの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。次にホテルのレセプションで、トニーとホテルのレセプションの会話をご紹介します。Selamat sore dengan resepsionis. Ada yang bisa kami bantu? Selamat sore dengan resepsionis. Ada yang bisa kami bantu? 日本語で、こんにちは、ホテルのレセプションです。何かご用ですか？ Sore, laptop saya tidak dapat terhubung dengan Wi-Fi hotel. Sore, laptop saya tidak dapat terhubung dengan Wi-Fi hotel.日本語でこんにちは、私のラップトップはホテルの Wi-Fi に接続できません。Baik, silakan pilih jaringan mutiara. Baik, silakan pilih jaringan mutiara. 日本語でわかりました。Mutiara Network を選択してください。Baik, apa kata sandinya? Baik, apa kata sandinya? 日本語で、はい、パスワードは何ですか？ Kata sandinya tamu hotel.Tanpa spasi ya. Kata sandinya, tamu hotel. Tanpa spasi ya. Nihongo de pasubadu wa. Tamu hotel. Spesu nashi desu. Sudah bisa mbak, terima kasih. Sudah bisa mbak, terima kasih. Nihongo de. Hai, dekimashita. Arigatou gozaimasu. Sama-sama. Sama-sama. Nihongo de doitashimashite.リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Laptop saya tidak terhubung dengan Wi-Fi hotel. Laptop saya tidak terhubung dengan Wi-Fi hotel. 日本語で私のラップトップはホテルの Wi-Fi に接続できません。Silakan pilih jaringan mutiara. Silakan pilih jaringan mutiara. Nihongo de mutiara network o sentaku shite kudasai. Apa kata sandinya? Apa kata sandinya? Nihongo de password wa nani desu ka? Kata sandi. Kata sandi. Nihongo de password tanpa spasi. Tanpa spasi. Nihongo deスペースなし。ホテルにいる間はパスワードを知らないと Wi-Fi を問題にあったことがあるで発生することがあります。パスワードを見つけるにはよく使われるは、apa kata sandinya? Apa kata sandinya? 日本語でパスワードは何ですか？しかし、Wi-Fi があるかどうかわからない場合は、尋ねられる質問は、apakah di sini ada Wi-Fi? Apakah di sini ada Wi-Fi? 日本語でここに Wi-Fi がありますか？リスナーの皆さん、トニーとホテルの会話をお聞きください。Sore, sore,
laptop saya tidak dapat terhubung dengan Wi-Fi. Laptop saya tidak dapat terhubung dengan Wi-Fi. Konnichiwa, watashi no laptop wa hotel no Wi-Fi ni sesoku dekimasen. Baik, silakan pilih jaringan Mutiara. Baik, silakan pilih jaringan Mutiara. Nihongo de. Hai, wakarimashita. Mutiara network o sentaku shite kudasai. Baik, apa kata sandinya? Baik, apa kata sandinya? Nihongo de. Hai, password wa nani desu ka? Kata sandinya tamu hotel. Kata sandinya tamu hotel. Nihongo de password wa tamu hotel desu. Apakah di sini ada Wi-Fi? Apakah di sini ada Wi-Fi? Nihongo de koko ni Wi-Fi ga arimasu ka? Ada. Namanya bahasa. Ada. Namanya bahasa. Nihongo de hai arimasu. Namae wa bahasa desu. Apa kata sandinya? Apa kata sandinya? Nihongo de password wa nani desu ka? 1234. 1234. Nihongo de 1234 です。 私たちは今月にクイズを出しました。質問は、あなたの名前が誰か、どの国から来たのか、あなたの住所はどこにあるのかを答えてください。最初にご挨拶をお願いします。そして質問にお答えください。ボイスレコーディングを当社のメールアドレス voi@voinews.id voi@voinews.id にお送りください。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Kau yang terindah dalam hidup. telah berlalu. Tak terasa tetesan air mata mengalir basahi pipiku. Ku tak mampu bernafas lagi karena kaulah cahaya nafasku.
Kiki Tadaita Utawa, Brian Prasetyo Adi no Cahaya di Penjuru Hati deshita. Sugi wa Ongaku no Hiroba o usutai shimasu.
Listener minasan, Ongaku no Hiroba desu. Kyo wa Chiho Poppu no Uta o okuri itashimasu. Mazu, Jangut Agun o kiite mimashio. Ocha Patricia ga utaimasu. Saiful Anwar によるこの歌にはランプの習慣を守るためのいいじゃないを伝えています。歌詞はランプの習慣が古代から存在していると言います。したがって若い世代は時代の侵食から生き残るために文化遺産を維持しなければなりません。それでは皆さん、岡パトリシアによるジャングアーグンです。どうぞお楽しみください。 リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。